武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
香菜さんはいかがですか？肩こり、腰痛、
首が凝るんです。
ああ、本当。
今も痛いです。
今も痛い。
はい、もうしょっちゅう自分で手でこうやって揉んでます。
はいはいはいはい。今週来週にかけましては肩こり腰痛についていろいろ三枚におろしてみたいというふうに思います。
はい、お願いします。
ニューヨーク医大におられますリハビリ教授のサーノ博士、ジョン・サーノというアメリカ人の方がいらっしゃいまして、この方が背中、肩、あるいは腰の治療について著作にまとめ上げた。これが1999年のことなんですが、
はい、
これが極端な意見だということで現場のお医者さんの激しい批判、疑問が出たんでありますが、サーノ博士がお書きになりましたヒーリングバックペインっていうこの本が1999年から2020年の間に第25刷りまで版を重ねまして、しかし今週からお話しする肩こり、腰、まあ背中ですな、等々の痛みに関しまして、病というのはそれぞれの出来事でありまして、
はい、
このサーノ博士がおっしゃってる治療方法で全部治るとは限りませんので、そのことを踏まえておきましょう。
わかりました。
確かに全ての個人に共通した治し方があるというのはちょっと、そのことはこの本を書いておられますサーノ博士も分かってらっしゃる。
はい、
サーノ博士非常にユニークなんであります。どこがユニークか、カナさんもびっくりなさるかもしれませんが、
はい、
腰痛、あるいはカナさんが悩んでおられる肩こり、
はい、
全ての原因は心にある。
うーん、
その心にあるという病の病名でありますが、サーノ博士が自ら名付けられた病名は緊張性禁煙症候群、略して TMS という疾患でありまして、関節、首、肩、腰、臀部、腕、足に見られる痛みの症状、
はい、
凝りの症状、それまではなかったんでありますが、戦後30年の間に腰痛が圧倒的に増えたんです。この痛みの治療のためにアメリカでは1986年代から対処してるんでありますが、一向に減る機会がない、
はい、
治療法としては注射、音波、運動、あるいは外科手術、マッサージ等々があるそうですが、完治寛解、完璧に治るということはないと、
はい、
患者の人は生涯苦しむことになると。
たまにマッサージはやってもらいますけれども、うん、その時は気持ちよくて楽になっても、うん、また痛くなる。だから治すものではないですよって言われながらマッサージやってますからね。は
い
は
い
は
い、マッサージやる方必ず言いますよ、はい、これで治るわけじゃないと。
そうですそうです、
私もそうでありますが、健康のバロメーターになさったらどうですかとかね、ここが疲れてきたなと思ったら私を呼んでください。そうなんですな、腰痛肩こりってのは寛解、完璧に治るっていうことがないという、
はい、
ひどい方になると頭痛、
あ、
胸焼け、胃潰瘍、大腸炎、あるいは過敏性大腸炎、ストッパーがなくなっちゃってどこでも漏らしちゃうっていう、それから花粉症、喘息、このサーノ博士曰くこれらも緊張性禁煙症候群ではないだろうかと。
緊張性禁煙ってどう書くんですか？
筋肉の筋に炎です。
お
で、サーノ博士が面白いこと言っとるんですが、医療現場にいて患者さんを観察し続けていると患者さんの訴え方にはパターンがある、
はい、
患者は必ずこう訴えてくる。体を動かしていて、バスケ、テニス、ゴルフ、ボーリング、そういうのをやってる最中に痛みを感じてしまった。日常の何気ない出来事、寄ってきた子供を抱き上げようとしたら突然ギカッと腰に来たんですよ、
うん、
あるいは歯磨こうとしてブラシに手を伸ばした瞬間に痛みが首、肩、腰等々に走ったという。だから立ち上がろうとした瞬間、抱こうとした瞬間、取ろうとした瞬間、そういう一瞬の動きの中で腰痛という引き金を引いてしまったんだという。
よくね、ぎっくり腰の人はそういう時になったって言いますけどね、う
ん、サーノ博士の疑問の鋭さ、なんでこうも一致するんだ、
うん、
必ず患者さんが言うのは、 カナは自分の肩こりの原因なんだと思う。
何？何ですか？原因って。
いつぐらいから？
20代の頃から。背中もすごい硬いって言われます。
ああ。
だから目から来てるのかな。
はいはいはい、は
い。いろいろ思って、もうしょうがないんだろうなと思って。
そういう痛みを訴える方が必ずおっしゃるのは、脊椎とそれに関連した筋肉、関節、靭帯等々の結びがうまくいかず、それが原因となって痛み出したと。
うん、
サーナ博士はこの原因と結果を繰り返し聞くうちにふと疑問を持った。例えば十二指腸潰瘍の原因は緊張によりストレスが多いんですよ。
やっぱりそうなんだ。
これは疑いもなく証明されているんですよ。だから緊張によるストレスが多いんで心療内科あたりがいいんですが、みんな内科へ走っていって精神科には行かない。ちょっとカナさんが考えなきゃいけないのは、やっぱり放送という現場に関して真剣に思い詰めすぎてて、それがストレスになってるっていう。
絶対そんなことないと思います。
それはない、それはない
ないと思います。
笑いながら言っておりますから緊張はないんでしょうね。
はい。
でも腰痛や肩こりが心から来ているというのはぎくりとする、うん、そうお感じになった方、明日からどうぞごひいきに。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ニューヨーク医大ジョン・サーノ博士がお書きになったヒーリングバックペイン、腰の痛みを癒すというような意味だと思うんですが、この方は体の痛み、腰の痛み、首の痛み等々を緊張性筋炎症候群というふうに名付けられておりまして、
はい、
これは心理であって体ではないと、
うん、
そうおっしゃってかな。こっからがね、
はい、
このサーノ博士の独壇場というか、へえそんなこと言うのこの人はって思うから、
はい、
あの何でも真理にする人っていますよね、
うん、
思い詰めすぎよとか真剣にやるからさとかっていう人がいますが、サーノ博士が人間の心っていうのはそう簡単にいかないぞっていうことを散々おっしゃってるんでありますね、そのあたりゆっくり入っていこうと思います。腰痛の人がおります。腰痛の人多いですね、
はい、
うちのスタッフは腰痛持ちがいて、ゆっくり歩けない小島さんとかね、
それからそうですか、
ストレートネックで苦しむ社長の伊藤さんとか、
あそうなんだ、
みんな背骨やられてるんですけども、まあ2人とも認めませんけども、これをサーノ博士はこれは背骨の問題ではないとおっしゃってる、
うん、
実はこれは心の病だと、
はい、
ストレスのせいではないかというのがサーノ博士の見立てなんでありますね、
うん、
こっからすごい理屈に入るんですが、その心の病がなぜ腰痛で出たか、首の痛みで出たか、その引き金は秘密を持っているからだっていう、カナさんも肩こりと緊張は関係ないとおっしゃってましたけど、秘密があるのではないかと、それが肩こりあるいは腰痛と結びついているのではないだろうか、その腰痛肩こりを引き起こす心の病の名前こそ緊張性筋炎症と博士は言いまして、心と結びついてるんだと。
秘密、
うん、これ繰り返しますけど全部は信じてもらうと困るんでありますね、
はい、
ニューヨーク医大におられますリハビリ教授のサーノ博士おっしゃって、全てがそうではないと、
はい、
しかし肩、背、腰、まあ、首でも結構です、痛みを持つ人がいる、その原因が心にもあるという、
うん、
そういう一例として聞いていただくと嬉しいございます、
はい、
この辺カナさんもなんか隠し事が、
はい、いや秘密ない人はいないんじゃないですかね。
秘密もいろいろあるからね、
はい、
例えば本当は放送がプレッシャーなんだけど、そのプレッシャーを人に感じさせるもんかと強く誓っているっていう、それは秘密になるんですよ。
あなるほど、
うん、
はい、
サーノ博士が1980年患者さんにアンケートを取った、
はい、
患者さんの 77% 腰痛で苦しむ方の 77% が30代から50代、 20代は 10%、 残り 13% が60代からの人。博士は腰痛、首痛、肩こり等々で悩む人の 90% を占める人が責任世代、つまり仕事に関して責任を持たなければならない、プラス家族の負担も自分で背負わなければならない、
うん、
それからもう一つ、その人の性格なんですが、負けたくない、顧客に関わる、対面がある等々のプライドがありますと、
はい、
その自負そのものが秘密になる、
はあ、
で30代ぐらいからゆっくり増加傾向にあるということは、緊張性禁煙症というのも何かこう自分が担っているものがあるという自負、そういうものが体に出るのではないだろうか、
うん、
この緊張性禁煙症は検査をして、理学検査をしてみますと、両臀部、お尻ですね、腰のくびれ、肩の僧帽筋、この3箇所に痛みを走らせる、
うん、
この痛みは骨の構造や筋肉による原因ではなくて、脳から発信される激痛の指令、そのつまり自分が強い責任感を持ってとか、家族の面倒を見なければならないとか、ちょこっと無理すること、
はい、
それは秘密になるわけですよ、
はい、
で秘密を持つとそれがストレスになる、
うん、
でなぜ緊張性禁煙症を発症するか、それは積もりに積もったストレス、その緊張を隠そうという緊張なんですって。ストレスという緊張には外的なものと内的なものがあります。外的は仕事、経済問題、病気、転職、引っ越し、育児、介護などなどでありますね。そして内的ストレスは個人の性格、完全主義、優越、独断、自己顕示、強い意欲、出世欲、競争心、そういうものによってだんだんだんだんストレスがという。
まあ、確かにそういうものがない子供は肩こりにはなってないですよね。
だからなんで肩こりにならないかだよね、
うん、
それはそういう緊張がないからだよな、うん、
はい、
それとちょっとね、困ったストレスがあるんです、
うん、
このあたり明日聞いていただけますかね、
はい、
この次また明日のモニターの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ストレスという緊張には外的なものと内的なものがあるというのが昨日のお話でございましたね。外的なのは仕事、経済問題、病気、転職、引っ越し、育児、介護。内的なストレスは個人の性格、完全主義、優越、独断、自己顕示、成功を求める心、出世欲、競争心。この辺思い当たることありませんか、香菜さん。
いや、出世欲もないしな、
うん
うん、なんだろう、でも無意識下にあるんですかね、そういう。
そのあたりですな、
はい、
さらにこんなものも付け足されるんですよ。人間の心って不思議なもんでね、どっかで人に好かれたい、
うん、
もう一つ、自分は役に立ってる、
は
あ、俺は役に立っているっていう一種生命としての自負みたいなものは、年を取れば取るほど強くなりますよ、だからこれを取り上げられちゃうと、強そうにしてる人でもポキって折れることがあるのね。やっぱ人間って複雑なもんだよな、
はい、
昨年のことでございますから本当に思いますが、その前の年もそうですが、芸能界で活躍なさっているのに自殺する人が、
そうですね、
うん、
なんでこんなに売れてらっしゃるのにっていう方が多かった。
そのカナが言う通り結構売れててね、
はい、
それから人気があって、
うん、
お笑いの方で松本さんがおっしゃってましたが、お笑いの方が自殺すると答えますな、なんか、はい、あの人たちは楽しそうに生きてるからお笑いなんですよね、
うん、
人間の心理というものは複雑なもんでありまして、あれほどの人気を誇りながらも自分は役に立っているんだっていう、
うん、
そういう思いがないと人間ってポキッと折れてしまう。
哲也さんもね、
うん、
皆さんのお役に立ちたいから三枚おろし一生懸命勉強してます
って。おっしゃったらこの頑張りを 本当にね、それだけですよ、教授は。役に立たないとか言ったらもう本当に何のために生きてるんだって。やっぱね、年取るとその思いがどんどん出てくるんですよ。
はい。
これまた、あの、人間の心の複雑さでありますね。
はい。
で、この意欲と逆に、もうダメなんじゃないかって思う劣等感。
はい。
これはね、本当にポコポコポコポコ出てくるんですよ。うん。で、人間の金一番困ったところ。
はい。
沢野博士が指摘なさった症状、心理の症状なんですが、自分は弱いと思えば思うほど人は強そうに振る舞う。
ああ、そういう人はよくお見かけしますね。
自分はそうだと思ったことはない？
私は弱くも強くもない。
そんなバカな。そんなバカなあんた。
そんな考えたことないですね。
ズボンの中のおならじゃないんだからあんた。
何ですかそれ。
右でもなきゃ左でもないんだ。そんなのあんた。こういう心理のことを過剰保証と言いまして、いい席を上げたい、いい成績を上げたい、目標を達成し、何としてでも、つまり、実力を持った人間として認められたい。あるいは、良いお母さんでありたい。良い生徒でありたい。一目置かれる働き手でありたい。それに傾斜していくと、緊張性禁煙という。痛みを発症させるストレスが溜まっていくんですって。
はい。
TMS、緊張性禁煙というのは強い競争心、成功志向、目標達成、自己顕示。それが積もりに積もりますと、体の中に痛みとなって現れるという。
わかります。うん、もしかして、
うん、
私はだからそういう気持ちがあるのに、うん、そう思われたくないと。
そうそうそうそう、ね、いいとこ気づいた。
もっとこう気楽に生きてるキャラで、
うん、
そういうふうに人から見られたいと、
うんうんうん、
がゆえに自分を実は隠しているのかもしれません。
はい。
私、
うん、かな頭にから先のこと言ってくれたけど、
はい、
自分で自分のことコントロールしてると思っているのよ、
うんうんうん、
ところがね、心理なんていうのは自分でコントロールできるもんじゃないんだ。沢野博士は誰かから見てもらってた方がいいということをおっしゃっているんですね、
はい、
で、体と心理の中のかなっていうのが重なってるわけじゃないんだよ、
はい、
ずれてる以上に離れているんですよ、
はあ、
だから心理は絶妙のことやるんです。もう第一回目で先に結論言っちゃおうかね、うん、そのことを心理は知らせたくないの。
ほう。
そんなことやるんだよ。
ほう。
自分が隠していることを自分に知らせたくないの。心理は。
はい。
その時にどうするかだよね。心理は。気づかないようにそこを痛みで隠すんだ。
ああ。
そのことを気づきそうになった瞬間に肩こりの痛いやつをあなたにあげるのよ。そうすると気づかに、あたたた、まただ、また来ちゃった、もう、何にもいらないし、今の私で満足、見てこのお尻とかって。
いや、そう。
そう思うねんか。まあ、ちょっと、今、話を持っちゃった。そんな風に、心理の方は、すっごい複雑なことを考えてる。それを隠すために、心に隠しているものを隠すために、一番いいのは、体へ痛みを当てること。このあたりからね、沢野博士の理屈、
うん、
ヒーリングバックペイン、背中の痛みを取りましょうというこの本は、そのなんか己の心理と体の推理ゲームみたいになっていくんです。
はい。
はい。このあたり、ゆっくりお話しましょうね。この次また明日もおめでとうで。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
この本読んでて思い当たったことを私の体でお話したいと思います。
はい。
私は忘れもしませんが、40代の後半から50代の初め、ものすごい悩みました。
はい。
痛風。
ああ。
この痛風の激痛というのは凄まじいものでありまして、ちょっと朝からなんでございますが、足の親指の先を ナイフで切り取る。
そういう痛みなんですか、うん、すいません。ヒリヒリするのか、ズキズキするのか、チクチクするのか。
そんなもんじゃない。
違うんですか。
もう激痛。眠ってじーっと動かなかったら痛みません。ところがそこに扇風機の風でも当たろうもんなら、片っぽの足がガンって、
そんな、
うん、
笑っちゃいけないけど、
あ、まあ歩けませんよ。
あ、そう、
うん、この痛風は悩まされたな。ほんで病院行きます。当然のこと、もう痛みですから、もう凄まじい痛みですから。行きつけの病院があるんですね、私は、
はい、
そこ行きます。測ります。尿酸値、血糖値、というのを測りますと、もう一発で先生から痛風です、
うん、
その血液中にプリン体という結晶ができて、
はい、
それが足の末端の細い血管自体に突き刺さるんです。
うわ、もう痛い。
で、食事一切動物性のタンパク質取らない、はい、特にお医者さんから厳しく注文されるのは、なんだっけ、あんこうの肝とか、
あとウニ、イクラ、ビール、あの辺ですよね、
うん、あの美味しいものばっかり、ね、これ絶対やめてください。そんな風に、あとは田谷さん、そう、痛みが引いてからでいいんですが、ある程度運動やんなきゃダメですよ、
うん、
運動やってるよ、
はい、
私痛風出たの、あのあれだもん、あのジムにあるベルトコンベヤー走って出てたの
ベルトコンベヤーじゃないですけどね、
違うけどランニングマシンか。
そうです、
ごめんごめん、あれでたたら踏んで出たの。
そうなん、
うん、
はあ。
で、食事の方もそんな毎日焼肉食ってるわけじゃないよ、
はい、
だけど顔をこわばらせた先生が、意外と贅沢なさってるからじゃないですかね、
はい、
タンパク質の取り方が極端なんで、こういう痛風っていう激痛になるんですよ。もう悩まされた悩まされ、10年ぐらいだったかな。で、その時の心理状態を正直にお話しします、
はい、
これはまだありありと覚えておりますが、50代の初め、どこの会館も満員で生きてきた私でございますが、50代入ると観客動員がぐんぐん落ちてきた。これはもう今でも覚えておりますけど、北海道の旭川だったかな、
はい、
行った時に10人は嘘ですけど、2、30人しかいない。
あ、そうですか、
うん、
その
時は笑い飛ばして、こんな日もあるさとかって言っておりましたが、内心ずーっと幸せの黄色いハンカチの前のあの時代に帰ったような、山形県酒田市の記録、観客12人という、メンバー紹介したらお客さんもメンバー紹介したっていうそういう、でもそれは遠い思い出だから笑えるんだけど、再現じゃないかっていう人数まで落ちるとナーバスなんだよ。かな、
まあそうでしょうね。
ステージに立つ人間、どの辺でナーバスになるかわかる？
人数ですか、
うん、まあ人数に関してよりもその前に嫌な予感がするのよ。今日入んねえかなっていうのが、
あ、予感がある、
うんうん、その予感の一番最初が PA のタク、
はい、
あれがどんどん舞台に近づいてくんのよなんでかわかるよね。調整タクの後ろに誰もいねえから、客が座ってるところまで調整タクを近づけるわけ。
はい、
タケっていうやつが俺らのあのレベルを調節してるんだけど、タケが近づいてくるともうその入ってねえなっていうのはわかるわけね。え、ユーミンさんところは、まあ、野球場でやってるとかさ、小田和正さんのところもツアーやるとかっていう、それなんと旭川の市民会館でこれだもんな。ショックでございますよね。
はい、
ビンビンに心張ってるわけですよ。人間って落ちていくとき心張り詰めるもんね。
はい。
ここでとっても大事なことを武田さんが一つ忘れてるんです、
うん、
この旭川で 2,30 人しか入らなかったっていうその年の春、拓殖銀行が倒産してるんです、
うん、
バブル崩壊が始まった夏のことだったんですよ。それは頭にないの、
はい、
それは頭になくて自分の人気が落ちてるって思ってるわけ。何のことはね、日本全部が落ちてるのよ、
うん、
落ちてる箱の中で 自分だけが落ちてるとかっていう考えになっちゃってる。
はい。
ほんで、満員にしてる人が羨ましくて仕方がない。
はい。
それが私が50代になったばっかりの頃でありますから、どのくらいだ ?1990 年くらいですかね。ざっとの計算ですけどね。
うん、
とにかく今から20年以上前の出来事で。
はい。
で、私のその落ちていく人気への怯えっていうのと、痛風っていうのが関係あるんじゃないかな。こっから武田さんの痛風との戦いが始まるわけでございまして、沢野博士、その説を利用しながらお話したいと思います。この続きまた明日のあなたの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
スタッフにどうだ面白いかったら、落ちぶれていくところの話から急に面白くなったという。ありがとうございます。はい、で、痛風の話しましたな。
はい、
私がその痛風という、その、まあ、高タンパク取りすぎで血液の中に妙な結晶ができるという、この病になった頃の自分を振り返りますと、沢野博士のヒーリングバックペインに書いてあったように、私の心理の、いわゆる光と影みたいなものを感じたんですよ。もちろん、痛風ですからね、原因ははっきりしてるわけですから。とにかく、そのバブルが崩壊して、自分たちのコンサートにお客さんが入らなくなった。その衝撃。不入りの記録って嫌だなっていう心理と戦っておったんでございますけども。ちょうどお袋を亡くした49歳前後が一番辛かったんだろうね。で、何をやったか。私、大衆演劇に身を乗り出したんですよ。
あ、ちょうどその時期ですか？
その時期です、その時期です。母に捧げるバラードって死んだお袋を舞台にして、私が母親を演じるという。
はい。
これが入るのなんの。
いや、面白かったですもん。
ああ、そうですか。
はい。
光と影ですね。不入りのローカル。
うん。
都市部の大衆演劇、大入り満員。
うん、
劇場の記録とか作っちゃうんですよね。東京でやりまして、人形町か。
はい。
あの辺り歩いてて、商店街の人から感謝されたんですから。
明治座でした
っけ？そうです、ね。座長のおかげで土産物売れちゃってとかって、私の光とか、ローカルはもう市民会館でできない。うん、海援隊で。すっかんすっかん。そこでローカルで何をやったかっていうと、500人以上は入れません。
はい。
この態度のデカさ。小さいところを選んでやって、お客さんがもうそれ以上入らないようなところを選んでやるわけ。
うん、
そうするとどこに行っても満員で、私やったと思った。バカですね。自分が観客動員で十分応えうる力を持っているんだっていううぬぼれを1ミリも削られたくなかったの。だって、アリスの皆さんが速乾とかね、速乾なんてわかんないでしょ？
即完売。
そうです、そうです。もう一回繰り返しますが、ユーミンさんとか小田さんとか入れてるわけだ。
はい。
大物は。その人たちと自分は、質も歌も違うっていうのを認めようとしないんで。
うん、
観客動員ばっかりで横線引くもんだから。そりゃやっぱかなり息苦しいぜ。
はい。
その上に重なったのが、痛風だよ。
ちょうどその時か。
もうなんでかね、これから勝負の大舞台が始まるっていう時に左の親指に痛みが走るのよ、
うん、
正座できないの。
靴も履けないですよね。
もちろんもちろん、うん、親指が皆さん腫れるんですよ、はい、餅みたいに。大衆演劇場でやった舞台で1ヶ月公演で20日間40公演です、
はい、
昼夜合わせてお芝居と歌で1日6時間以上、
はい、
毎日続くんですこれ昼夜公演、
はい、
んで関係者の方に聞くと、あの中村勘九郎さんやってらっしゃいますけどとかって歌舞伎は偉いと思ったな、歌舞伎やるんですよこれを。でもかな仕掛けがあるよね。
歌舞伎って出ずっぱりじゃないから。
そうなのよ。
ねえ。
勘三郎さんもさ、
はい、
お芝居やった後は、息子二人に連字しかなんかやらしてさ。
そうですね。
勘三郎はだって名古屋で聞いた話だけど、9時に跳ねて、1時過ぎまで飲んでるっつうんだから。
ほー。
次の楽屋入り、 9時だよ、あの人。
へ
え。そんな話聞くもんだからさ、もうその、フラフラになってる自分が許せないのよ。
うん。
勘三郎バットやってんだ、俺もやんなきゃ、とかと思って。もう、ユーミン、小田、吉田拓郎、中村勘三郎。バカですね。競うもんだから、左の親指が腫れてくるんだよ。そら、かな、食わねえと持たねえもん。ほんで、焼き鳥って言っちゃうわけですよ。あそこ手羽うまいから。
そうです。
はっきり言います。ほんときもらったくせガバガバ飲んでましたよ。
はい。
一日一回っていうの、三回飲んでましたよ。そらもうそうなっちゃうよ。
は
ぁ。みその座で42公演終わって、どんちょしまったときに、俺は幕閉まった瞬間、舞台の底で寝たもんな。でも、
はい、
武田鉄矢さんが何を間違えているかっていうと、もう一回繰り返しますか。ユーミン、タクロ、小田さん、中村勘三郎、それら当たりと五分に戦わないと俺じゃないと思ったんですよ。さあ、その無理がたたったかどうか。私には実は先天性の欠陥がございまして、
はい、
これが無理に無理を重ねた結果なのでございましょうか。もう年齢のせいもあったんでございましょうか、
はい、
大動脈弁異常というのが見つかりました、
はい、
この頃舞台とかローカルのステージやっている時にお医者さんから、このまま行くとあんた死ぬよ、
はい、
胸を開いて弁を取り出して人工弁に切り替えない限り余命はない、
大手術でしたもんね、
はい、というわけでございまして、病でパッタリと倒れるわけでありますが、ここでまた痛風に巡り合うんでございます。
また痛風来ますか。
謎でしょ、
はい、
来週その謎の痛風からサーノ博士のヒーリングバックペイン、
はい、
痛みと人間というのを語ってみたいと思います。この次また来週のまな板の上で。